どうもこんばんは、大丸のオムラジオ、今週もやってまいりました。301回目、300回超えてね、まあ今日からまたリスタートというか一から始めていこうと思っている大丸でございます。しかしまあちょっと怒涛の1週間でございまして、まああんまり仕事はしてないんですけどもね、ずっと52連勤までやってきて、先週になるのかな、先々週になるのかな、木曜日が休み で金土日といつもの仕事をした後、まあ先週も言ったと思いますけど、バスに乗って東京に行ってきて、ね、帰ってきてお風呂ラジオを撮って、で水曜日はお仕事行って、そして木曜日はドロータ工場のライブがあって、金土日仕事でもう今週と。いやーもう早いね、もうなんていうのかな、生きててねこんなに時間が経つのが早いのかと、もう本当に思うんですけれども、まあ毎日毎日過ぎ去っていくのが早い、過ぎ去りし日々がね、僕の前を本当に通り過ぎていくんですけれども、まあそんな通り過ぎる中で、ドロータ工場ライブ、まあ先ほど最後最後のドロータ工場やってまいりましてね、まあそこでも言ったんですけども、本当にまあ来ていただいた方も、来られなかったけれども行きたいなと思ってくれた方も皆さん本当にありがとうございました。まあね、あのドロータ工場の中でも言いましたが、まあ正直ブッキングにも集客にも非常に苦労いたしまして、今回は本当まあある意味こう苦い経験というか、 ある意味なんていうのかな、大きく勉強させてもらった感覚ですかね。まあその今後イベントをやるにあたってね、僕らみたいなその駆け出しのイベンターですよね、イベンターとしては非常に小さいし、本当に駆け出しの状態で、まあ、どこまでできるかを今試しているところなんですけれども、まあ苦い経験ではあるけれども、これから先を占う上で面白いライブにはなったのでね、その面白いライブをもっともっとたくさんの方に見ていただけなかった僕たちの力不足というものを本当に痛感しましたね。やっぱり僕たちがやるライブ、大魔王ラジオチャンネル、ドロータ工場、そして大魔王が、ヨッシーがツボがやっているライブだからこそ、まあ出ているアイドルさんに知ってる子たちはいないけれども、きっと面白いライブになるはずだと思ってもらえるように育てていかなきゃならないなと。まだ2回目ですけれどもね、まだ2回目されどもう2回目ですから、早いうちにそういう風な印象をみんなに持っていただいて、確かに知っているアイドルさんはいないけれども、噂に聞いたアイドル、僕たちの番組の中で紹介したアイドル、そういう人たちが出るんならば行こうと思ってもらえるように、僕たちは番組を育てていかなきゃいけないなと思いましたね。本当に面白い方々が、集まってくれたライブだったからこそ、もともと僕たちが踏ん張っていかなければならなかったんだろうなと思うと、ちょっと悔しい部分はあります。ただ次決まってます。3月20日、中津ですね、大阪中津の B コールというライブハウスでやることだけは決まってます。まだ出ていただける方本当に誰も決まってないですが、まあまだ今1月だったところですから、11、12、1、2、3と、ほぼ5ヶ月弱ですね、の期間がありますので、その間にどれだけ、皆さんの興味を引けるようなイベントができるかってところにかかってるんじゃないかなと思ってます。まあ地道に やっていかなきゃいけないなと思ってますので、一歩一歩ね、まだ半歩進んだか進んでないかっていうところでうろうろしておりますので、一歩一歩着実に進んでいけるようにね、頑張っていかなきゃいけないなと思ってます。まあ頑張るなんていうのはね、まあこの番組でも散々言ってると思いますが、頑張るのは当然、そしてその中で僕が楽しんでいって、それをさらに皆さんが楽しんでいただけるような、番組作りだったりイベント作りをしていきたいと思います。まあ来ていただいた方はこれに懲りずに、来れなかった人はクソ、そんなに面白いものだったら行けばよかったと、そんな風に思うイベントだったと思いますので、ぜひ次回は、そして次回も足を運んでいただければなと思いますので、またイベント3月20日にやりますので、その時にぜひお会いしましょう。生で大魔王と握手してやってください。ということで、お風呂ラジオここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ。次回もサービスということで、サービスなお話をしていきたいかなと思いますけれどもね、先ほどラーメン屋に入りましてね、まあ、何回か行ったことあるラーメン屋なんですけれども、まあ、ラーメンよりも何よりもご飯が食べ放題というこのサービス、デブには最高のスパイスですね。スパイスっていうかメインなんだけど、普通に主食なんですけどね、ご飯は自由に食っていいと、まあ、ただじゃないですよ。一杯120円のご飯、まあ普通ですよね。120円ならね、小のお茶碗に入ったご飯ですけれども、それを一度いただくと、そのお茶碗を持って2杯目3杯目と食えるということで、まあそもそもラーメンが美味しいので時折行くんですけれどもね、まあなかなか最近ちょこちょこ食べてるか、でも昔ほどラーメンを食べなくなりました。若い頃は本当にね、天下一品でいろいろと回ったりとかね、いろんなラーメン屋に一日一麺とか言いながら友達と一緒に、ラーメン屋巡りをしたりしたもんですけれども、なかなかまあおっさんになってくるとね、徐々にラーメン脳に、ならなくなってきて、今何の口かなって考えた時に、ラーメンはちょっとぐっと落ちるようになりましたね。外でどうしても食べなきゃいけない時に、やっぱりカレーだったりハンバーグだったりとか、まあステーキ、焼肉、まあ肉系とかが多いんですけれども、まあそれも大概ですね、おっさんのくせに。まあでもそんな中、こうまあどうしても他の、今喋った他の食べ物よりもラーメンはこう好みに分かれるというか、まあこのラーメンはちょっといらなかったなと、一食分損した感があるんですよね。まずいラーメンを食べるとね、まずいラーメンを食べたら、このラーメン一杯分本当にうまいラーメンを食うことだってできたんじゃないかと思うと、辛い気持ちになりますけど、辛くもないかな。この間のね、東京行きがありまして、その東京へ行って帰ってきた時にですね、まあいつも使っているモバイルバッテリーというのがあって、そのモバイルバッテリー大体ね、結構でかいとされているソニーのエクスペリア、携帯電話ですね、スマホ、エクスペリアの Z1 という機種を僕ずっと使ってるんですけれども、ほぼほぼ同じ大きさですね。ちょっともうもちろんそのバッテリーですから重いしあれなんですけれども、まあ幅、高さ、奥行き全てにおいて、まあエクスペリアとほぼほぼ一緒という感じのバッテリーをずっと使っていたんですけれども、東京から帰ってきていっぱい使ったから充電しておこうと思って、充電の USB ケーブルをずっと挿したんですよ。そしたらなんかショックがあって、 あとスッカスカになっちゃったんですね、 USB が。つまりその USB の受け側の板のようなもので、そこにこっちからやってきた穴を入れることで充電が始まるんですけれども、それをするための芯がなくなっちゃったわけです。でもうどうしようもない、開けるわけにもいかないですし、どういうふうに折れてるかも全然見えないから、もうこれはどうしようもないと、もう新しいのを買って、やればいいんじゃないかと思ってね。まあ一応まだ充電が残っているので充電には使えます。ただそれ以上さらに、充電をしてもう一度使うということができない、もうどうしようもないから買うしかないと思って、Amazon のねページを見てみたんですけれども、僕が持ってるそのアンカーさんの、やつがねないんですよね。ラインナップから消えてるというか、もしかしたらそのポケモン GO が流行ったおかげでそういうバッテリーをどんどん買う人が増えて、手が回ってないのかもしれないですけど、ちょっとわかんないですけれども、とにかく物がなくて、で物がないからもうどうしようもないので、他のメーカーを探して、やっと買いました。あのね、すごいですよ、今回のはすごいですよ。前回が 25,600 ニゴロっていうやつですね、 25,600 ミリアンペアだったんですけど、今回は3万ミリアンペアです。まあそのバッテリーと一緒にですね、アマゾンで購入したのが、まあ配信とか収録で使っているカメラの SJ4000 っていうカメラがあるんですけど、そのバッテリーとその充電器がセットになってるやつを購入したんですね。で、まあまあちっちゃいものなんで、バッテリーも充電器もすごくちっちゃいもので、で、まあ普通なら充電器だと、まあ AC 電源ですね。いわゆる壁のコンセントとかで、充電するケーブルがついてたりするんですけど、今時は、まあ、USB で十分だから、USB のケーブルつけときますよってことなんですよ。で、まあ箱の中から取り出したら、充電器とバッテリーと、そしてケーブルが入っていて、で、そのケーブルがね、いわゆるそのミニの USB ケーブルと普通の USB ケーブルの変換ケーブルなんですね。まあよく携帯電話とかやるやつよりも少し大きいやつですね。ちょっと前までよく使われていたやつ。ミニ USB ケーブルって珍しいなと思って、最近は全部マイクロですから、マイクロと一緒に幼い心の旅に出るマイクロを探して、ちょっと古いのかなと。ミニの、USB ケーブルでつないで充電するんだと思って、で刺そうと思ってうまく刺さらないんですよ。でよくよく見たらね、その充電器の本体についてるのはマイクロ USB ケーブルの端子なんですよ。でついてきたのはミニの USB ケーブル、開いてるのはマイクロUSB ケーブル。刺さるわけないし、何を考えてこのケーブルをつけているんだろうと思って、でそんなこともね、誰だかにこう話をして、バカだと思わねえのみたいな話をしてたわけ、LINE で話してたのかな。んで翌日に届いた、翌日にね、充電もまあ一応マイクロの他のケーブルで充電して、で、そのライブ会場に持って行ったわけ。で、僕らがその開催したライブ会場で一緒にやってるヨッシーさんに、ほらほら見て見てと、LINE で言ったのをヨッシーさんに言ってたから、これね、ミニのケーブルがついてるけど、穴がほら、マイクロって言おうと思ったら、ミニの端子なんですよ。不思議でしょ？昨日、その前日に明らかにマイクロの端子だったから刺さらなかったはずなのに、ミニの USB ケーブルなの。で、自分を疑ったよね。 もう刺さらなかった自分を、これ昨日何か間違いだったんじゃないかと思ってよくよく見たら、片方にミニの端子がついてて、反対側にマイクロの端子がついてました。どういうサービスなんでしょうね、あれね。よくわからないです。なんでそういうことになってるのか。まあ、どちらかでいいわけですよ。どちらか挿しても、どっちからでも充電できるように設計されてるんだけど、まあ、ミニの USB ケーブルをつけているのであれば、ミニの端子があれば十分だし、マイクロの端子1個なのであれば、マイクロのケーブルをつければいいだけのことなのに、なぜかミニのケーブルがついてて、端子は両側にミニとマイクロがついているという。まあ、正直意味のわからない状況でしたね。なんでしょう、サービスなのかな、やっぱり。どっちでも、その辺に転がっているケーブルでどっちでもできますよということなんでしょうか。もうこの際だからさ、いわゆるその Mac の、ね、iPhone とかのライトニングケーブルの端子と、で昔ながらのさ、iPod Touch とか、ちょっと昔の iPhone とかが刺さるちょっと大きめの端子あるじゃん。あれも全部つけとけばいいのにね。もう何でもその辺のケーブルで充電できるんですよっていう提示にした方が、なんか面白い気がいたしましたね。周り中端子だらけっていうね。だから、一体何のサービスなのか、何のためにそれがついているのかを、ちょっと小一時間ほど問い詰めたいところでございますけどもね。なんかよくわからないサービスっていうのはやっぱり世の中にはあってね。まあ、何をサービスとするのかっていうのは、そのサービスを受ける側にとって、よかった、いいサービス受け入れたなっていうのがいいサービスなわけですよ。それは余計だなと思うこともあってね。その昔大阪にハチというカレー屋さんがありまして、今はもうないんですけれども、おばちゃん一人でやってるカレー屋さんで、もうカレーがもうべらぼうに辛いんですよ。もうほんと打ち震えるぐらい辛い。で、それがね、よくわからないんですよね。唐辛子辛いのか、こう、例えばわさび辛いとか、からし辛いとか、こう、いろんな辛さがありますけど、独特の風味のよくわからない、なぜ辛いか何の味なのかがわからない辛さなんですよ。でも結構好きで時折行ってたんですけれどもね、昼しかやってないから2時頃には終わるんですけど、まあ昼間ちょうどお昼時っていうのは逆にお客さんがいっぱい並んでて、これはこれで食うのが大変なんですよ。なのでまあ極力並んでない時間に行くっていうことで、休みの日だったと思うんですけれども、2時前ぐらいに入ったら、僕の顔を見るなりおばちゃんがこうジャーをガチャッと開けてですね、まあ一人分ぐらいやったらいけると思うわって言ったんですよ。ああすいません、ありがとうございますと。つまりご飯の残りがなかったらちょっとカレーはできませんよということで、まあまあなんとか間に合ってよかったと思って席に着いたんです。で席について、まあおばちゃんと喋りながら待ってたら、ギーってこうドアを開けて入ってきたお兄ちゃんがいましてですね、入ろうとしたらおばちゃんがすいません、この人ので終わりですねみたいなことを言うわけですよ。あーごめんな、俺が先入っててごめんなっていう気持ちでしたね。えそしたらおばちゃんはですね、まあごめんなさいって言って断った後、僕のご飯をつぎ始めるわけです、ね、ご飯をちょっとお皿にねついでいくんですけど、そしたらもうジャーに残ってる分全部入れとくでと、いいサービスですね、いつもより多めに入れとくでということでね、どんどんついでいくんです。いやー本当にね、まだ夏休みも取りたいんやけれどもねえ、みんなが期待してるから、なかなかやめることができひんにゃって言ってる間、ずっとね、ご飯ついてるんですよ。で、僕の中で、すんげえ多いなぁ。大丈夫かなぁと思って。で、もともとそもそものご飯の量が多いんですよ、そのお店は。それなのに、いやぁ、ほんまにね。 まあ私らも体がまだまだな、ね、動く限りは商売続けたけれども、最近本当にあかんくてって言ってあれだ、ずっとご飯ついてるんですよね。で続き終わってそこにカレーを乗せてバーンと出てくるんですけれども、はっきり言います、はっきり言いますけど、さっき追い出したお客さん帰ってきてほしかったですよね。すんげえ量なんですよ、すんごい量。まあ、僕の体を見て、今よりもずっと太っていた当時の体格を見てですね、こりゃいっぱい食うぞと、これはもうどんどん入れてやろうという気持ちもあったんだろうとは思いますが、いりません、そんな気遣いいらないから、頼むからさっきのお客さん戻ってきて半分食ってくれと思いましたが、まあさすがに残すわけにもいかず、キンキンになりながらその日は食べました。ねえ、もう何のサービスだったのか、さっきの人、さっきの人ってね、叫びたかったですね。まあ、そもそももともとね、普通のカレーの台ぐらいの大きさがある、それぐらいのご飯の量があるんですけれどもね、その日はね、台が2回分ぐらいでした。つまりさっきのお客さん、台でも確実に間に合ってたと思いますね。本当何のサービスだったんだろうな。また迷惑っていう、美味しいんだけどさ、美味しいんだけど、その量食べてるうちに辛さ以外でだんだん体が打ち震えてくるという状況がありました。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のくっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、マイクロ USB、 マイクロ USB とはということで、超初心者向けのパソコン講座というところに書いてあるのを読んでいきましょう。パソコンには USB という接続端子があります。 USB でプリンターや USB メモリ、外付けハードディスクなど様々な周辺機器をつなぐことができます。ではマイクロ USB とは何か。これは USB のコネクタ形状を小さくしたインターフェースになります。具体的にはスマートフォンやタブレット、デジタルカメラなどで使われている規格です。パソコンのように USB のインターフェースを設けることができないため、より小型化したマイクロ USB を使っているということです。マイクロ USB は国際電気通信連合によって、携帯電話の充電はマイクロ USB で標準化するという勧告がなされているため、ほとんどのスマートフォン、タブレットはマイクロ USB 端子を持っています。はい、まあまあ普通に知っていることが書いてますよね。さすが超初心者のための講座でございますのでね、普通にみんなが知っていることが書いてあるわけですよ。ということですね。でなんかすごいな。うん、まあまあ誰でも知ってると思っ ていることもやっぱり知らない人っていうのはいるわけで、それは何の役に立つのということなんですけれども、そういう協会が、この企画でやりなさいと言ってるんですね。そこからも確実にマックは離脱していっているということなんですね。オリジナル路線で。だいたいあれもね、普通にマイクロ USB でいいんじゃないかと思うんですけど、なんだライトニングって。それではいつものように大阪弁で読んでいきます。パソコンには USB という接続端子があります。USB でプリンターや USB メモリ、外付けハードディスクなど様々な周辺機器をつなぐことができます。では、マイクロ USB とは何か？これは USB のコネクタ形状を小さくしたインターフェースになります。パソコンのように USB のインターフェースを設けることができないため、より小型化したマイクロ USB を使っているということです。マイクロ USB は国際電気通信連合によって、携帯電話の充電はマイクロ USB で標準化するという勧告がなされているため、ほとんどのスマートフォン、タブレットはマイクロ USB 端子を持っています。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあ、まあ、前回ね、先週というか今週の火曜日だったわけですけど、まあ、先週か今週かってものすごく難しいんですが、日曜日から始まるとすれば先週ですね、火曜日に更新した300回目でですね、まあ、今週末はやばいと、またドロータ工場終わりだからもう何度も寝てしまうだろうという予言が当たっていまして、今目が半分開いていません。半分というか8割ぐらい閉じておりますね。そんな状況で収録している大魔王のお風呂ラジオ。まあ本当にね、300回続けてきて今があるこのお風呂ラジオがありですね。で、まあ来年ぐらいには100回に到達するのかな。月1でお送りしているグッタイミュージックがありですね。まあそんな流れドロータ工場は主催ライブを2回目を終えて、正直苦戦した分、次の3月20日の B 行動では爆発させるため、お客さんをたくさん呼ぶためにどうしたらいいかをこれから考えていかなきゃいけないなと思ったりします。まあどの番組どのイベントにも歴史があってですね、で東京で見に行った伊地知さんの伊地知ズリビングドアという、イベント228回目でしたかね。ものすごい数やられています。何年前からやられているのかわからないですけれども、まあ、それだけのなんていうのかな、まあ歴史がある。で、歴史っていうのはまあやっぱり一日にしてならずというか、積み上げて積み上げて積み上げていった先に初めて起こっていること、それがいいことも悪いことも含めてその前段階があるからこそその先がある。だから自分でね、自分のその行き道を閉ざしてしまうのではなくて、もう楽しく面白く自信 ありげにやっていけば自信は常に後ろからついてくるものだと僕は思っているので、まあ一生懸命頑張るのは当たり前として、そこから先、いかに楽しい、生き方をできるか、まあいじめられてたりとかですね、無視されたりとかですね、まあ嫌われたりとかですね、大人になったってありますけれども、そこに集う人たちがすごいすごいって言ってくれているうちは花で、まあそうじゃなくて、どんどん叱咤激励が飛んでくる。で、叱咤激励もね、もう本気のものも多いですよ。ねえ、まあ嫌われても嫌われてもやっぱり自分のやり方を曲げずに、楽しいと思うこと、メロンだなぁと思うこと、違う、ロマンだなぁと思うこと。メロンってなんだよ。さっきテレビ見てたらね、レモンと、レモンじゃない、メロン、もう、メロンパンとサンライズ、どこで境界線かっていうのをやってましてね、サンライズって知ってますか？メロンパンとほぼほぼ同じ形なんですけれども、メロンパンではなくサンライズ。あ、どうも同じものらしいんですけどね、上がパリパリでね、サンライズの方がよりパリパリだという思い出があるのは、多分僕たちが子供の頃によく買いに行っていた、今は税理士事務所になっている、元焼きたてパン屋さんだったところで、買っていたサンライズが、外がパリパリ、いわゆるメロンパンみたいにね、パリパリだけじゃなくてちょっとしっとりしているんじゃなくて、本当にパリンパリンになっていたサンライズを出していたんですけれども、その番組内でも言ってましたけどもね、レモンのような形をした、まあもっと言うとマクワウリをメロンと、マッカウリをメロンと言っていた時代にメロンパンというのは作られていたので、ちょっとラグビーボールっぽいのがメロンパンだと言って作っているところがまだあると、コープらしいですけどね、僕の感覚はもうずっとそう、あれはメロンパンではなくて、あのラグビーボール型がメロンパンだというあれがあるんですけれども、全然全国区じゃなかったことがね、最近は分かっております。うん、何の話？急に分かっておりますじゃねえよ。急になんか関係ありそうな風に喋るの大好きでございますけれどもね。まあそうやってその続けていっていること、まあそのペースはいろいろだから、同じように300回を迎えたり、同じように、何百回何十回という風には参らないんですけれども、やっぱりお風呂ラジオ毎週やってる分、一番先頭を走っていく運命にあるわけですが、それぞれはそれぞれの回数、それぞれはそれぞれの、積み上げてきたものというのがあって、その積み上げてきたものを最大限に活かしながら、いかに面白く腹抱えて笑って楽しく生きていけるかが勝負だと思っています。まあ赤字が出てもイベントは続けますしね、お風呂ラジオも含めていろんな大魔王ラジオチャンネルのこと、いろんなことやっていこうと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ドロータホールは12月4日になってます。現場に来る人が非常に少なくて困っていますので、現場にもぜひ来てください。ネットでも見てください。もうとりあえず僕の人気、ドロータ工場の人気、大魔王ラジオチャンネルの人気を上げていくことが僕らの、まずは使命なんだと思っているので、まあそう簡単にね、ファンになってくださいっつったってファンにはなってくれませんけれども、いろんなきっかけでね、その一日ずリビングドアで僕が出たラジオ日経のミュージックライフサンデーを聞いていていただいたそうで、コメントよかったよって言われたことも、本当にね、そういうことがぐるぐる回って何か変わっていくんじゃないかと。人生何が起こるか分かりません。ピコ太郎さんもそうです。何が起こるか分かりません。まさかあの動画であんな世界中から称賛されるようなそんなことになるとは、ご本人が一番驚いてると思います。いつまで続くかわからないけれども、そういう時流になぜ乗れたかっていうと、常に発信していたから、自分からほとばしる何かを表に向かって投げていたから、その投げていった分のリターンが返る。そのリターンが小さいものかもしれないし、でっかいものかもしれないけれど、そのリターンを確実に取って次に生かしていければいいかなと思っております。301回目の大魔王のお風呂ラジオ、 いわゆるそのリスタートしてね、ここからリセットして1回目の気持ちでこれからも頑張っていきたいと思います。ということで、お風呂ラジオこの辺で、あと数時間寝て、仕事に行ってきたいと思います。皆さんも体調に気をつけて、急に寒くなったりしてね、体を壊しやすい日々になっておりますので、皆さん本当に体にはお気をつけください。ということで、それではこの辺りで失礼します。お相手はいつものように笑顔でその辺を歩き回る、気持ち悪いなそれ、なかなかの変質者かと思いますが、常に笑顔でいたいと思います。心の中から晴れやかに生きていきましょう。大魔王のお風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。